恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
さあ、今日は読んでいただいた箇所からイエスに触れるという題で、長血の女性のお話です。これまでに私自身も何度もこの女性について語らせていただきました。滝野先生もこの4月のメッセージでこの女性のことを取り上げてくださいました。しかし聖書の物語、聖書の話っていうのは同じことを繰り返し繰り返し学びながら、そこからまた新しいメッセージが響いてくるものです。2週間終日の間に外部の奉仕に出かけさせていただきました。先々週は埼玉県の秩父で開かれた日本長老協会っていう協会のグループの主要会で奉仕をさせていただきました。全部で5回のメッセージがあったんですが、そのうちの1回を私は使徒の働きの第15章の終わりのところで、パウロとバルナバが激しい反目をするという場面から語ったんです。するとです、その後の朝6時半からの蒼天の集会で礼拝で、ある先生がなんと私が話をしたその直後の16章の初めの部分から語られたんです。その先生はこう話を始められました。横山先生が私の語ろうとしていた直前のところから語られたので、自分の言わんとすることまで入ってこないかとヒヤヒヤして聞いていましたというのです。実は先週は瀬戸内海の島、小豆島で開かれたファミリーキャンプでの奉仕で4回のメッセージがあったんですが、するとです、今度は逆バージョンです。今度は私が8時半からの集会で語ろうとしていた使徒2章41節から47節のもう聖書朗読の箇所も全く同じその場所から、その2時間前の6時半からの蒼天祈祷会である先生が語られ始めたのです。おいおい、私がこの後で話をしようとしている同じ箇所、今度は私がヒヤヒヤさせられたのです。聖書はこんなに分厚くって、もう語るべき場所はいろんな箇所があるのに、よくもまあこのような、ぴったりというですね、場面に実はよく遭遇するんです。驚かされることがよくあります。それはきっと神様が同じ箇所からしっかり学べというですね、導きなのでしょう。そういうわけで今朝も皆さんがよくご存知の箇所から、しかしぜひ、ああこれ知ってるではなくして、ぜひ新たな思いで新たな発見をと求めながら学びたいのです。この女性の話は街道管理者ヤイロの娘の癒しの話とセットになっています。マタイ、マルコ、ルカ、三つの共感福音書と言われる福音書に取り上げられ、そしてここにはマタイではありませんけれども、他を見るとこの街道管理者の名前はヤイロであったとかですね、その娘は12歳であったということがわかります。そしてこの長血の女性も12年間ずっとその病気で苦しんでいたのです。対照的な12年間です。一方は可愛い娘の成長を喜ぶ幸いな12年間。一方は病気のために苦しみもだえる悲劇的な12年間です。イエス様が街道管理者ヤイロの家に急いでいく途中で、この長血の女性が割り込んできます。ヤイロからすれば、なんと迷惑な邪魔者かと思うところでしょう。しかし、この女性は必死の思いで行動に出たのです。12年間も長血を患っていたとは一体どういうことなのでしょう。 女性特有の月のものが止まらない病気だというのです。そしてそれは彼女から一切合切を奪い取ってしまったのです。マルコの福音書の5章26節によると、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であったというのです。彼女にとって最も悲しいことは、この病気のために彼女は汚れたものという烙印、レッテルを貼られて、社会的に葬り去られ、生ける屍のようにして生きるしかない状態になったことでした。実はそれは旧約聖書のレビ記の15章25から27節に出てくる規定のゆえでした。そこを少し読んでいます。もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中に寝るとこはすべて月の触りの時のとこのようになる。その女の触るすべてのものはその月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。本当に読むのもはばかられるような、箇所なのです。彼女が結婚していたのかどうかも分かりません。もしも夫がいたとしたら、この病のためにとっくに夫から離縁されていたのかもしれません。もしもあなたがこの女性の立場だったらどうだったでしょう。絶望的な状態なのです。騙されてひどい目に遭わされ、財産を全部奪われ、ひどい人間不信に陥っていたことでしょう。貝のように心を閉ざして、一生日陰者として過ごしていたかもしれません。決して人前に出ることが許されないのです。自分が触るものはみんな、そのものも、そしてその人も汚れて、夕方まで何もできなくなるわけです。ところがです。この女性は大胆な勇気ある行動に出ます。それは当時の背景で考えれば非常識で、不作法で、また法を犯す行為です。大勢の群衆の中に紛れ込んで、人垣をかき分けしながら、イエス様に近づき、イエス様の後ろからその着物の房に触って、たというのです。なぜそんな大胆な行動に出たのでしょう。もしもその人混みの中にこの女性が紛れ込んでいることが知られたら、大変な騒ぎになったのです。その女性に触られた人はみんな汚れたものになって、もうすぐにその場から家に帰って洋服を着替え、また体を清め、夕方まで何もしちゃいけないことになるわけです。そんな女性にもし触れられたら、イエス様もいい迷惑です。そのおかげで、ヤイロの家にその娘を癒すために行くこともキャンセルされるわけです。ヤイロからすれば、身勝手な女よ、なんていうことをしてくれた。そういうことになるわけです。しかしです、彼女は、お着物に触ることでもできれば、きっと治ると心の内で考えていたからであると、二十節にあります。これを、もっと直接的に言うと、繰り返し繰り返し自分自身に言い続けていたというのです。お着物に触ることでもできればきっと治ると繰り返し繰り返し自分に言い続けていた。なぜ彼女はそう言い続けていたのでしょう。マルコの福音書を見ると、5章27節に彼女は イエスのことを耳にしてとあります。そう。彼女はイエス様のことを耳にしたから。だから、このように言い続けたのです。信仰は聞くことに始まるのです。多くの人たちは聞く前に様々な偏見や思い込みがあってイエス様を信じることができないでいます。彼女は人々が口々に語るイエス様のことをしっかり聞いて、それを心に蓄えていたのです。イエス様という方がいらっしゃる。イエス様という方は様々な病を癒された。イエス様という方は罪を許すお方。イエス様はハンセン氏病に侵された人をも手を伸ばして触って癒された。人々からのけ者にされ、馬鹿にされているような人々のあえて友達となったお方。彼女はイエス様はどういうお方、何をされた、何を言われたか、そうした一つ一つの耳にしたことを心に蓄えていったのです。そのことによって、すなわち耳を傾け、その聞いたことを心に蓄えていくことによって、イエス様への信仰が芽生え、育ち、強くされて、この驚くべき大胆な行動へと駆り立てられていったのです。さて、今日のところで、特に注目したいのが、この女性が触れた部分です。どこに触れたとありますか？どこに触れてますか？20節。そう。イエスの後ろに来て、その着物の房に触った。房。第一礼拝では、房。それを皆さんに見せようと思って、房っていうのは、例えば、座布団の、四隅に房がついてたり、って言いましたら、糸の姉妹が、扇子を持ち上げてくれました。扇子の後ろに房がついていて、ぴったりのですね、実物教材を出してくれたので、それをお借りして皆さんに見せながらですね、お話をすることができました。第一、第二礼拝ではいかがですか？どなたか、房のついた扇子をお持ちの方は、はい、いらっしゃらないみたいです。もう第二礼拝は、ね、扇子を出すことは必要ないぐらい、ちょっと冷えすぎているぐらい冷えてるかもしれませんね。寒かったら少し2度ぐらいどなたか上げてくださっても結構かと思います。なんとなく寒そうな雰囲気の方が見えますので、2度だけ上げておいてください。さあ、着物の房、それはどういうことでしょう。旧約聖書の民数記の15章、38節から40節をお読みします。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こし、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。なんと、このイエス様の、神様の命令に従って、イスラエルのすべての男性は、その衣の四隅に房をつけたのです。その房には、様々な意味が込められていたことがわかります。第一に、その四隅の房、その修法のアウトラインのところに、皆さんのためにその房の、イラストをですね、載せておきました。結構長い房が、イラストとしてあったのですけれども、ご覧になって分かるようにですね、その房はただの普通の私たちが考える房とは違って、途中にですね、いっぱい結び目があるんです。実は四隅の房にユダヤ人たちは合計613の結び目をつけました。それは神様がモーセに与えた戒めが 613あったとされることからです。それを見るたんびにイスラエルの人たちは神様の戒めを思い起こし、あ、そうやった、神様の戒めがあったんだ、それを守り行わねばならないのだと草を見るたんびに思い起こして自分に言い聞かせるようにしたのです。みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、私たちは目からさまざまな誘惑を受けて罪に誘われます。だからこそこの目がそのようなみだらなものを見ないように、逆にいつも清いものを見るように、そして良いものを見るように、この房を見て神様の戒めを思い起こさせる、そういう意味がこの房には大事に込められていました。第二番目に、この房には神様にある権威が表されていたのです。思い出してください。あのダビデが第一代目のイスラエルの王様サウル王様から妬まれて命を狙われて逃亡生活に入った時、ある時ダビデとその仲間の者たちがこの洞穴の中の奥のところに潜んでいました。ところがなんとその同じ洞穴にサウル王様が用を足すために入ってきて、そして上着の裾を広げて用を足す場面が出てきます。そうすると奥にいたダビデの部下がダビデに、チャンスチャンス、今その目の前にあなたの命を狙っているサウル王様いるわけですから、神様があなたにサウルの命を今取れという御心ですよ、殺してしまえとですね、まあ喋っちゃったら聞こえちゃうからですね、まあどうやって示したか、そのようにですね促したのです。 ところがダビデはそうしませんでした。何をしましたっけ。王の衣の裾を切り取るという行動に出ます。その箇所を読んでいます。第一サムエル24章の4節5節、ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われた、その時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。皆さん、ダビデはなんと感じやすい良心を持っていたんでしょう。なんと上着の裾を切り取ったことで心を痛めたと言うんです。命を取ってもいいよ、よかったのに、そうしないで衣の裾を切ったことで心を痛めたってどういうことでしょう。実は上着の裾、それは神に立てられた権威を表すものだったからです。そしてそれを切り取るということは神が立てられた方の権威をないがしろにする、そういう行為だとダビデは、ああ、神が立てられた王様の権威を傷つけた、神が立てられたお方の衣の裾を取ってしまったということで心を痛めたわけです。なんと衣の裾、上着の裾は権威を表していたのです。そして第3番目に、このイスラエルの男子がつけるようにと言われた着物の房、それには先ほど読んだ言葉の中にあったように青い紐を中に入れるようにと命じられました。青っていうのは清さを表すのです。神聖さ、神様の清さを表す色なのです。ですからその房を見て、その房の中に青い紐が一本入っているのを見ると、人々はすぐに清い神様を思い出し、神様は清さを求めておられるということを思い起こしたのです。さあ、そんな意味が込められた着物の房、イスラエルの男性はみんな忠実に守りました。ところがです、マタイ伝の23章の5節を見ると、彼らのしていることは皆人に見せるためです、 京札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。なんとイエス様のその言葉でわかるように、偽善者たちはわざわざその房を長くして、目立つようにして、私はいかに忠実か、いかに敬虔に神様を恐れているかを、その房を飾ることで、大きくすることで、見栄を張ったということがわかります。しかしイエス様も、イスラエルの男性として当然、四隅に房のついた着物を着ておられたのです。実は、その着物の房に触れたのは、長地の女性だけではありませんでした。マルコ6章の56節を見ると、イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも、人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。当時の人たちも、他の人たちもイエス様の着物の端、すなわち房に触ろうとした気配がします。さて、長地の女性はイエス様の着物の房に触れることによって、先ほど言った三つの房が持っている意味。第一に、房は神様の戒めを思い起こさせたということを言いました。長地の女はこの房に触れることによって、イエス様の御言葉により頼んだのです。着物の房は神の言葉を思い起こさせるものでした。そしてイエス様のお言葉こそ、自分をこの病から解放してくれるものと信じたのです。そして第二に、イエス様の房に触れることによって、イエス様の権威により頼んだのです。権威の象徴である着物の房に触れることで、イエス様の力ある権威が私を癒してくれると信じたのです。そして第三に、この女性はイエス様の清さにより頼んだのです。着物の房は清さの象徴です。普通なら、長地の女性が触れると、その触れたものも汚れたものとされるわけでした。しかし、この女性は知っていたのです。イエス様の清さは、私の汚れたこの手が触れたぐらいで汚れるようなものではなく、逆に、イエス様の清さはこの汚れた私さえも洗い清めて、その汚れを拭い去る力があると信じたのです。イエス様こそ確かに清い、また人を清めることのできるお方だと信じたのです。なんと女性がこの着物の房に触れたということの中に、そんな信仰が含まれていたというのです。そんな信仰を持ってイエス様に近づき、着物の房に触れたこの女性、実は彼女は人混みに紛れて後ろからそーっと触れて、そしてその後でそーっと帰るつもりだったんです。ところがです、イエス様は突然です、立ち止まってヤイロの家に向かっていく、今急いで歩いている途中なのに、突然イエス様はパタッと足を止めて、周りを見回して言われたのです。誰が私の着物に触ったのですか、誰が私の着物に触ったのですか。弟子たちは答えます。群衆があなたに押し迫っているんですよ。みんなが押し合いへし合いですよ。誰が触ったのかはないでしょ。みんながあなたに触ってますよ。しかしイエス様はさらに見回して、誰ですかと問い続けられたのです。そーっと隠れて逃げ帰るつもりだった女性は、帰るに帰れなくなってしまいました。万引きを現行犯で捕まった者のような気持ちで、彼女はガタガタ震えながら観念してイエス様の前に出てひれ伏し、すべてを打ち明けました。するとイエス様から思いもかけない優しい言葉が語りかけられたのです。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。 マルコやルカの福音書のこの女性の癒しの奇跡を見ると、この女性がイエス様の着物の端に触れた瞬間、その途端に癒されたと書いてあります。マルコは、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。ルカも着物の房に触ると、立ちどころに出血が止まったと書きました。ところがです。マタイだけはそうは書かないのです。イエス様のお言葉をいただいて、もう一回22節をご覧ください。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。あえてイエス様のお言葉がかけられた時に、その時に治ったという書き方をしています。一体この違いは何なんでしょう。実際にはマルコ・ルカが書いたように、触れた瞬間に血の源が枯れて出血が止まったのでしょう。しかしです、血が止まったということで、痛みが去ったということで、もしも彼女が最初に目論んだようにそのままそーっとこっそり逃げ帰っていたとしたら、彼女は全く治ったとは言えない状況に残されることになります。そのまま帰ったのでしたら、彼女は続けて日陰で生き続けるしかなかったのです。長血が癒されたことをどうやって人々に証明できたでしょう。誰が信じたでしょう。イエス様はそーっと来て、そーっと帰ろうとしたこの女性をそうはさせませんでした。あえて人々の前で、そしてご自分の前に立たせて、この言葉をこの女性に、そして人々の前で聞かせたのです。この言葉が与えられて、もはやこの女性は日陰に生きる必要がなくなったのです。社会に出て堂々と生きることができるようになったのです。そして何よりもイエス様のこの言葉をいただくことができたのです。この言葉をいただくことによって、確かにその時から彼女は全く治ったのです。こっそり帰っていたとしたら全く治ったとは言えませんでした。彼女は何よりもイエス様の後ろからそーっと近づいてきたにもかかわらず、後ろではなくして前に立たされました。もしもです、後ろから来てそのまんま帰っていたとしたら、イエス様はどこまで行っても私のあの長血の病を癒してくださったあの方が癒してくださったとしか言えませんでした。イエス様が私たちにとってあの方というような存在だとしたら、あまりにも残念です。イエス・キリストは私たち一人一人と個人的な関係を求められるお方なのです。私、あなたの関係でいることをイエス様は私たちに願われ求められるお方です。それが信仰です。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。と、自分に向かってイエス様があなたと語りかけてくださる、その言葉を彼女は受け止めて、彼女の側でもイエス様にあなたと応じることができる存在になったのです。この関係ができて初めて、一生涯イエス様と私あなたの関係に生き続けることができる。これこそが全く治るということです。皆さんの心の中にイエス・キリストはどんな存在でしょう。いつでもイエス様、あなたに、あなたをと イエス様をあなたと呼びながら、心の中でいつもイエス様と一対一の私あなたの関係で語りかけ、またイエス様の語りかけを聞いているでしょうか。ぜひあなたの中にイエス様はあなた私の存在として本当に出会っていただきたいのです。今月の第一礼拝の聖餐式の時に皆さんにお配りしている十字架の黙想はこんな内容でした。ヨハネの福音書の4章の50節の言葉を持ってこういうふうに書かせていただきました。私は高校3年の秋に伝道会、新しい人のためのキリスト教の集会でイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。その集会に出席した人の中で私一人が新しい人でしたので、講師のアメリカ人宣教師は初めから終わりまで私の目をじっと見ながら話をされました。ですから嫌でもその話は私向けなのだと思わされたのです。礼拝で説教を聞くときもこの姿勢は大切です。説教の直撃を受けないように人々の陰に隠れて、これは私とは関係がないとやり過ごすのではもったいないことです。ああ、この話は私の夫に聞かせたい、私の子供に聞かせたいと他人の話として聞くのも残念です。ある牧師が日曜日の説教をこのような前置きで始めました。今日の説教は会衆のみんなではなく、この中の一人に向けて語らせていただきます。ぎょっとした会衆は、もしかするとそれはこの私かもしれないと、いつもより全員が真剣に聞いたということです。聖書を読んでも説教を聞いても、それをこの私に語られていると捉えることで本当に恵まれ、神に出会い大きな祝福を得ることができるのです。息子が死にかかっているというので、その父親はイエス様にすがりつきます。帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますというイエス様の言葉をいただいて、父親は帰っていきました。その人はイエスが自分に言われた言葉を信じてと、原文では自分にが入っています。それが大切なのです。そういう文章です。その人はイエスが自分に言われたことを言葉を信じて。聖書を読むときも説教を聞くときも、この自分に言われた言葉を信じる、それが大切です。私自身、誰が何と言おうと、先週ちらっと説明しましたように、紹介しましたように、イザヤ書の43章の4節を一生懸命サインしていると、その言葉は嫌いやというですね、方がいたというですね、人の紹介をしましたけど、誰が何と言おうと、私はイザヤ書の43章の4節の言葉を握りしめています。時にうなだれ、時に自己嫌悪に陥り、ああもうダメだと思うような時、特に毎週礼拝の時に説教団にこう上がってくる直前が一番の恐怖の時です。そんな時、いつもイザヤ書の43章の4節の御言葉を自分に向けて語りかけるのです。御清よ、神様はおっしゃっているよ、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって言ってるよ、それは他でもないお前のことだよ、もうその言葉を自分の心で噛みしめて、だからこそ勇気が与えられて講壇に立つことができるのです。ヨハネ3章16節の言葉を心の中で握りしめたり、時にヨハネの福音書の5章の24節、イエス様を使わした方を信じる人は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っている、そういう確かな約束の言葉を握りしめて、だから大丈夫なんだと自分に言われた言葉として受け止めるのです。ぜひ御言葉をそのようにしっかり握りしめて、何があってもそれは私への神の言葉と受け止めて、握りしめて力強く歩んでいただきたいのです。そしてその告白を人前でなすことをイエス様は求められるのです。日本人は信仰とは自分の心の中でのことで、一人心の中で信じておればそれでいいではないかと考えがちなのです。しかしイエス様はいいえ違いますとおっしゃるのです。 信仰は心の中で個人的に持つということだけではなくって、それを人前で公にすることが必要だと語られるのです。人前で私を恥じるようなものは私が恥じます。人前で私を公にするものを私も父の前で受け入れます。人前でその信仰を公にすること、この女性もこっそりと後ろからイエス様の癒しを盗もうとして近づいていきました。この汚れた者が他人の迷惑も考えず、その着物の房に触ってしまったことをどれだけ叱られるかと恐れ、震えおののきながらイエス様の前に進み出たのです。しかしでした、そこに待っていたのは婦人よという、これまでに聞いたこともない愛に満ちた約束の言葉、救いの言葉だったのです。もしも皆さんの中でこの長地の女性のようにイエス様の後ろから祝福をいただき、そのままそーっと帰るような、公に信仰をしないでまさに後ろからの祝福で信仰生涯を送ろうと望んでおられる方がいるとしたら、ぜひそうからイエス様の前に立ち、また人前にその信仰を公にするものへと一歩を踏み出していただきたいのです。さて最後に今日の箇所からもう一つ問われることがあります。イエス様にこの時物理的に触れていたのは大勢の群衆でした。しかしイエス様から癒しが、力が、祝福が流れ出るような触れ方をしたのはこの長地の女性一人だけだったのです。この光景はとても私たちに対する問いかけに満ちています。実は私たちも今朝こうやって礼拝に出ているのです。礼拝に出ているということは、実は形だけは物理的にはイエス様に触れている場所にいるということです。しかし果たして私たちは今朝本当にイエス様に触れていると言えるのでしょうか。イエス様から今朝本当に力が、命が、癒しが、許しが、愛が、祝福があなたに流れてくるような触れ方を今朝このところでしているでしょうか。クリスチャンだから、日曜日なんだから礼拝に出るのは私の義務ですと言って、ただ義務的に形だけこの時間をここで過ごしているならば、それはイエス様に体だけ触れている群衆と同じなのです。そうではなくて、今朝この礼拝に出て本当にイエス様からぐんぐんぐんぐんと迫ってくる愛が、許しが、力が心の中に流れ込んでくるような触れ方を私たちはしたいものです。それはこの長地の女の触れ方に秘訣があるのです。この長地の女性の信仰に生きているかどうか、その信仰によってイエス様に触れているかどうかが問われているのです。今日私たちもぜひぜひ長地の女の信仰を持ってイエス様に真に触れるものとさせていただきましょう。今日イエス様からあなたにどんな祝福が流れてくるのか、そんな期待を持って主を仰ぎましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちはまさにイエス様に押し合いへし合いで触れている群衆のように、まさにあなたのところに、あなたの家に、あなたの御臨在の場に立たされています。あなたの皆が崇められ、御言葉が読まれ、祈りが捧げられ、御言葉の解き明かしがなされるこの場所は、まさに イエス様に触れる場所です。しかし果たして、私たちが真にイエス様に触れて、誰かが私に触ったとイエス様が振り向き、誰が私に触ったのかと見回すような、そんな礼拝を今日このところであなたに捧げているかどうかが問われています。神様、どうぞ形だけの信仰生活から真にイエス様に触れる信仰生活に私たちを引き上げ、また高めてくださるように、長地の女性のように行き場を失い全くの絶望状態の中で、ただイエス・キリストに触れることさえできれば癒されると信じて大胆に勇気を持って近づいたような、そんな切羽詰まった心を私たちにも与えてください。主の御前に自分がどうすることもできない汚れた罪人であることの、その汚れの大きさに絶望的な状態にさせてください。そして主の許しと清めをいただけなければ私は生きていけない、イエス様から愛をいただかなければ、イエス様から許していただかなければ、もう一歩も人前にもあなたの前にも立ち往せないと、それほどの思いを持ってあなたに近づかせてください。そして本当に信仰の手を持ってあなたに触れることができますように導いてください。今日から始まる一週間、ことあるごとにイエス様、あなたに頼ります、あなたの清さを私を求めます、あなたの権威を、あなたの力を今日も私は必要としていますと、ことあるごとにあなたに触れることができますように、真に触れるものとさせてください。お一人お一人のこの一週間悩みのうちに、主がまさに立ち止まって、あなたは今日私に触れたと本当に言っていただける一週間とさせてくださるように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。